その学童という言葉がさっきから何回も出てきてますが、学童とは何でしょうか。な、略ですかこれ。
学童保育所の略ですね。
小学校とはまた別のもの
ですか。まあ、だから公設民営の形式を取っているところは学校は場所を提供するだけで、うんうん、運営はですね、まあ、ここにもちょっと図があるんですけれども、運営協議会っていうのをその市と、まあ、うちの、ね、住んでるあの市だと市と、あと指導員っていうので、うん、その子どもたちのお世話をする方がいらっしゃるので、その指導員 と、保護者がですね、その運営協議会を作って、それであの運営をしていくっていう、
うん、
そういう形式ですね。
まずは、授業が終わった後に、子どもを扱ってくれる
ところ。そう、そうですね、子どもたちはそこに行って、うん、で割とこう広い部屋なんですけれども、うん、まあ折り紙したりとか、なんか百人一首とかもそこで覚えさせてもらえるとか、
うん、小学校は何時から何時まで、小学1年生の時。
1年生はね、大体5時間目までですよね。で2時過ぎまで。
いきなり5時間目まであるの。
どういうことなんで、で今、うん、うちは4年生になったんですけど、そうなると6限の日が増えて、うん、で大体4時くらいに、
ね、
うちに帰ってくるのが、うん、もう学校出るのは3時半とか、うん、こうみんなで準備し始めるのは3時半くらいだと思うんですけど、うちに着くのはまあ4時くらいって感じですね、
う
ん。
そしたら2時とかに終わってしまうと、その後子供がどうするかということで、働いて、ご両親が働いているとか忙しかったら子供はどこに行くねん。
そうですね、
ということで
学童保育所というのがあって、でやっぱりその働く親の権利というのを守りつつ、子供のなんか第二の家庭であるみたいなことを市の説明には書かれていて、まあ、それで子どもたちは行ってそこで思い思いに過ごして、宿題もそこであったりして、で普通は5時までなんですけれども、延長保育というのもあのうちの市ではやっていて、5時から7時まで、でそれから2016年からこれも親の運動の末に再延長制度というのができて、もう最長7時半まで預かってくれるというので、あのうちの市はすごく恵まれていると思いますね。奈良県の生駒市なんですけれども、
それはどうやって入ることができるんですか。
あ、それはあの申請をするわけですよね、うん、あのやっぱりどういうところで働いてるのかっていう情報提供をして、でもあの保育所みたいにあの証明書はいらなかった覚えがありますよね、
うん、
保育所入るためには絶対その雇用している側が雇用してますって雇用証明書っていうのを、はい、出して、でそれをちゃんとこう毎年市に提出しなきゃいけなかったんですけれども、それはなかったですね。申請をして、まあ、それで認められるという形で、まあ、ただですね、あの学童保育っていうのはあの保育所とは違うのは、親がすごく、保護者がもう積極的にかからないといけないので、会計なんかも全部保護者がやるんですよ。会計担当の人っていうのが役員として選ばれて、でまあその銀行のね口座があるんですけれども、でそれで入金されて、もう全てを保護者がやらなければならない。だからやっぱりその会長、役員で会長とかね、副会長とかもう会計とかで、あといろんなイベントがあるんですけれども、キャンプとかね、なんかその全部担当が決まって、でその支連協って言ってですね、支連協会っていうのがその市とか県とですね、その市が予算を持っていて、でそれで学童保育所ですね、あの各小学校にあるところに分配してるので、やっぱり市とも連携取ってやらなきゃいけないということで、そこにこう出ていく役員さんも必要だしっていうので、なんせすごくこう関わりをも、ね、求められるので、もう最近はだからこう民営の放課後クラブみたいなところにやっぱり流れる保護者っていうのも結構多いですよね。
もともとだって仕事があるから預けているのに、そこの会のためにいろいろ時間が必要ってなると、あのする気がないってわけじゃなくても絶対的にできない人もいますよね、それね。
まあ、そうですよね、まあ、ただやっぱり権利、自分たちの権利、働く権利を守るために運動の末にこう学童保育ってできたみたいなので、 まあ、それをきっちりと守らなきゃいけないっていうのはあるみたいですね。まあ、特にうちの市はそういった意識は強いと思います。
じゃあそのなんか塾とかとは違うから会費みたいなとかもそんなに多くない？
まあ保育所並みですよね。そんなに負担は大きくないですよね。もう一律なので、なんか保育所の場合はもう収入が多ければそれで傾斜で、あのやっぱりたくさん保育料払わなきゃいけなかったんですけれども、それに比べたらずいぶん安い。もちろんね、一人の指導員が見れるこう、ね、子どもの児童数っていうのもやっぱりたくさんなのでっていうのはありますよね。だから預けてもお願いしますじゃなくて、もう自分たちで自主的にやらなければならない学童保育所の形をうちの市は取ってる。でもそういったのじゃなくて、もう民営っていうのかな、あの民間の業者さんに丸投げっていうところもあるみたいなので、うちの市のやり方がもう全てにこう応用されるっていうのか、適用されるというわけではないみたいですね。
でそれとは別に、あ働くあのお母さんお父さんがじゃあ子供預けようって言って民間の普通のなんか保育園の小学校版みたいなのもあるんです。
最近は英語を売りにしたところがすごい
ね。アイデアですね。
そう、だからその小学校、うちの娘がね、あの直美が通ってる小学校の横にその英語を教えてくれる、で放課後もなんか預かって、割と長い間預かってくれて、でしかもお金を払えばマイクロバスで家まで送り届けてくれるサービスも持ってるところがあってそこにはドーッとやっぱり殺到してる。
あ、
まあ別に親はね、お金を払えばもうそんな関わり持たなくていいの で、
うん、でしかも英語も、それで英語も覚えてくれたらっていうのね。
でもうちの子はすごいね、あの活発なので、そんな部屋の中に閉じ込められて大勢人数がいるところで絶対フラストレーションたまると思ったので、まあ、あの学童保育だと小学校の運動場もね、使い放題なの で一輪車とかもなんかあるんですよ。
へ、だから、まあ、何するんですかそれ。
いや一輪車乗れるようになるらしいですよ。
ああその一輪車、ああ私なんか 花運ぶ一輪車
って違う
一輪車違いでした
お花一つ
お花です
か。
そう、じゃあ遊ぶところなんだ。
そうですね、
基本的にはこう教育する場っていうよりは、
うん、そうそうそう、みんなで
放課後一緒に
一緒に過ごして、やっぱりそのね、学年違う、まあ、学童保育っていうのは、まあ、通常3年生ぐらいまでっていうんですけど、うちの市は6年生までいてるので、すごくね、
だからその3年生を超えたら自分で留守番できるということですか。
なんそういった自治体もあるみたい
です。3年生までっていうところも、
なので
小さい子だけっていうことですね。
大きいお兄ちゃんお姉ちゃんがいてちょっとこう世話をしてくれたりとかいうのがあるみたいなので、すごく恵まれてると思いますね。
何人ぐらいですか。
今はあの分割って言って、あの昨年度までは2つ学童保育の、なんていうのかな、グループがあって、ですごく100人超えてたらしいんですね、一つが。でそれはちょっとでやっぱり50人か70人ぐらいが適正なので、それで分けるっていうので分かれて、今30人ちょっとになってる。
で指導員の人は、
指導員の人は3人いらっしゃいます ね。
でその30人が1年生から6年生まで
いてると。でもちょっと30人ちょっとだと少ないみたいで、もうちょっとやっぱ多い方がいろいろ活動ができていいみたいですね。
でも今1人っ子か2人ぐらいやから、その30人いろんな学年のお兄ちゃんお姉ちゃんとか一緒やったら、そういうのもなんか機会としては面白い。
そうだと思いますね。なんかうちの子はもうすごく楽しいって言って、まあ、ただやっぱりちょっと学童にね、こう慣れない保育所時代のお友達もいて、嫌だとかやっぱり言ってる子もいるみたいですね。
じゃあ直美さんは小学校に入って保育園とこんなふうに違うとか、なんかこうわこんな面白いとか、どんな様子ですか。
めっちゃ楽しいって言ってますよ。
めっちゃ楽しいって
もうなんか毎日、いやどうな、それ比べてはいないんですけれども、今日何が楽しかったって言ったら全部とかいうのが結構
すごいね。
そのなんか馴染めないなとか、給食これ食べれないとか、
給食も美味しいとか言って、ただ面白いのが、うちの子はやっぱりね、夫がフィンランド人で、北欧の血が入ってるせいか、もう私は全然理解できないんですけど、牛乳をガバガバ飲むんですね。 すごいですよ。ご飯の時も牛乳飲んで、夜寝る前も牛乳飲んで。なのでなんか面白かったのは、牛乳足りないんちゃう、給食ちょっとしか出ないよねって言ったら、うん、足りないよって、うん、でも心の中で足りないって叫んでんの
それはちょっと不満
そう、まあ、それらしいですね、
ちょっと足りねえよ
こんな少ないなみたいな、そう、
誰か飲まない子い
ない、おかわりくれよみたいな、
うん、すごい、うん、
でもやっぱり周りのお友達の、ね、中にはね、うん、もう学校嫌やちょっとブツブツなかなか慣れない子もいたみたいで、
小学校とお互いにどんな風に呼び合うんですか、直美ちゃんとか、
そう、誰々ちゃんって下の名前で呼んでますね、誰々くんとか言って、
うーん、先生はなんかね、なんとかさんって呼びませんか、
あ、でも先生って言ってますね、なぜか、
先生が子供の、
どうなんだろう、
私最初の時ちょっとなんかあれあって違和感があったんですけど、
ゆうたさんみたいな、
でだから男女の差がないように先生が呼ぶ、だからちゃんとかしない、くんとかさんなんですよ。
ああ、それちょっとまだね、授業参加に一回入ったことがないので、 あんまり意識してなかったんです
よね。おーっと思って、あ、なんかこれは何かがあったな間でと思ってね、あ、もうくんちゃんじゃないんやと思って。
子供たち同士はちゃんくん
ですね、
うん、やっぱみんなあだ名とかつけてる、
ね、で男の子と女の子は違うってこと、男の子はゆうたくんになるっけ、
あ、でもそれ保育所時代も誰々くんっていう風に、
やっぱりみんなちょっと あだ名っていうかね、なんかこう、うん、あの字書いたり読み書きの宿題が出るのは嫌やなとかなってませんか、
あ、それは思ってないですね、
うん、というのは全部がいい楽しいね
宿題も OK、
宿題もそんな大したことないですもん、
問題は牛乳が少ないだけ、うん、
多分珍しいと思いますね、こういう超ポジティブな子はね、
さすが、
で親がやっぱり朝早いじゃないですか、 なんか親である私自身が保育所の時はすごい近かったので、うん、もう歩いて5分だったので、もう8時半ぐらいに行ってれば、うん、もう下手したら9時前ぐらいに行ったら OK だったのが、もう今集団登校で7時35分にその集合場所が出発なので、もうめっちゃ早くなって、うん、そこに私はついていけてない、あ、朝6時台に起きて、今日は社会見学というのの遠足だったので6時前に起きて、
はい、
お弁当を作り、
あ、そうか、社会見学だからお弁当、
まあ遠足ですね、
遠足の弁当、は
い、もうでもキャラ弁なんかもう知らんみたいな感じで以前ね、もうそんな無理です
もう起きて作ってるだけで優秀です、
とりあえずご飯のね炊飯器のスイッチ入れてはあ、みたいな、一応これ作ってっていうリクエストはあるので、まあ、決まってですよね、卵焼きとウインナーと野菜とミートボールととかいうので、一合、うん、リクエストされて、昨日スーパーに行ったんですけど、ちょっともう季節が終わりでなくて、ちょっとダダこねられたんですけど、
入ってないって、
いや、なかってんとか言ったら、えーとか言って
結構厳しい
で代わりに、まあ、ブドウもね、今ね、もう皮ごと食べられる種なしのあるじゃないですか、なんて言ったかな、でそれを買ってきたら、ちょっと機嫌直してくれたんですけど、
でじゃ夜はその7時半までの学童保育にして
7時までですね、7時半までは
まだ、
はい、利用したことはなくて、で徒歩15分になりまして、
うん、
それが結構大変で、
あ、電車とか全部計算しない、
そまあね、その毛利駅、小学校の毛利駅から歩くと5分なので、うん、そこまで行くといいんですけれども、急行が止まる駅から普通に乗り換えないといけないんですね。でそれうまくいかなかったら、もう歩いた方が早いわっていうので行くと、行きに15分、帰りに15分で、ランドセル重いですよね。
重い、もっとすっごい重くなりますよ。
うわ教科書が今 A4 のサイズになってるんですね。
あ、そうなんだ。 A4 って結
構大きい。しかも、もっと小さかったですよ。
はあ、A4 って結構大きい。
大きくて、しかもカラーでいい紙使ってるので、重いんですよ、教科書が。
なるほど。
でそれでやっぱり、もう娘もね、もう一日楽しんで、疲れてるので、もう親である私が、こう持って帰るんですけど、もう帰ったら、はぁみたいな。
仕事会社ね、自分の仕事の荷物も。
もう重いし、もうなんかフラフラで、もう最近は昨日ももうバッテリー切れで、
うん、
もうソファに 無印の体にフィットするソファテルがあって、もうすごい倒れ込んで、
ソファの種類がまたもう倒れたら終わりのサイズですね。もっと硬いすごいなんかそういう寝ないみたいなにしないとダメですね、
う
ん、
もうでもやっぱそこにスーッと体が行ってしまって、うん、ちょっと仮眠を取って12時になんか起き出して、あ、これまたちゃんとベッドで寝ないとっていうので、
あ、
もう一回寝ました、うん、というような生活をしております。